IT 情報アップデート。講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんです。
皆さんこんにちは、マルシンテックの青山です。この番組は2022年1月第3週4週5週の番組です。この番組の収録日の直前にですね、コロナのオミクロン株への感染のせいなのか、感染者数がもう爆発的に増えてですね、この放送番組が放送される頃にはもっと増えてるのかなというちょっと心配ですけども、皆さんも十分にお気をつけください。さて今回はですね、時節柄、年賀状が皆さんのところにも届いたんじゃないかと思います。私のところにもですね、少ないながらも、届いておりますけども、基本的にはですね、やっぱり我々の場合は、こういうものを、受け取って読む、また、1年後には作って出すなんていう一連の作業というか行為がですね、やっぱりなかなか見えないと大変じゃないかなという、私もそうですけども、年賀状をですね減らしたいというのは、我々だけじゃなくて請願者もやっぱり同じような状況にあるんじゃないかと思います。ということでですね、年々年賀状も減ってきてですね、私個人の年賀状なんてもう、10枚を切ってるような状況ですけども、それでもやっぱり、最低限のやり取りというのはありますので、年賀状書いたりとかですね、それからもらった年賀状を読むっていうことなんですけども、この年賀状がですね、見てもらう、私の場合は拡大読書機がまだギリギリなんとかっていうところもあるんですが、ところがですね、年賀状は毛筆体のフォントだったりとか、あるいは場合によっては中に裏面にその手書きのコメントが書いてあったりすると、ちょっともう私では拡大読書家ではそれらは読めないんですね。ましてや写真なんていうのがあってもそれはもう全くダメですし、それからこれ OCR で読み取ってもですね、なかなか読めないものだと思います。で、せっかく、今年賀状届いたところですので、これをですね実際に、今回はですね、うちにマルシンテックにある機材ということで快速読メールでですね、ちょっと読んでみたいと思います。以前にもやりましたけども、快速読メールでクラウド認識が使えますので、クラウド認識で読んだ時とですね、通常の読み上げでどの程度差があるかとかですね、そんなことをちょっと確認してみたいと思います。じゃあまずですね、年賀状、これマルシン、これ会社に来たやつで、マルシンテック宛先、マルシンテックになってるものですね。これをちょっと読ませてみたいと思います。これのですね、裏面じゃなくてですね、表面、宛先が書かれてる面ですね。ちょっと癖のあるですね、なんか毛筆体というか、ちょっと癖のあるフォントで印刷されてます。
マイスタート、すべてのアクセス、アクロバ、AOK、キャノア、エクセル、アメディア、快速読メール。
快速読メール起動しますね。
快速読メール。
快速読メールです。ライブ画像。文書30、全部で0。
ちょっと読ませてみますね。まず通常の読み取り。
奥が上、BOO33 組、488,837、読み終わりました。
これはもうハガキのですね、なんか一番下にあるお年玉の番号のあたりをちょっと読んだのかなっていう感じですね。じゃあこれをちょっとですね、クラウド認識を使って読んでみたいと思います。快速読めるの場合は、コントロールを押しながらエンターですね。
奥が上、2ページ、郵便はがき、ハッピー、日本、インクジェット紙、FSC-FSCC-014687、 抽選日1月16日、お年玉のお渡し期間1月17日から7月19日、くじ番号を切り取らずに郵便局にお持ちください。イヤー B33 組、有限会社マルシンペック、読み終わりました。
まあ、今度は読めるには読めるんですけども、全てを読めるわけじゃなくて、まあ、一番読ませたいと思ったですね、マルシンテックというところの住所とか、まあ宛先の名前ですね、まあ、なんとかマルシンテックだけ読みましたけど、あとのところなんか読めないっていう感じ。おそらくですね、このハガキには、まあ、ちょっと個人情報を出すわけにいきませんので、差出人は裏面に書いてある方のハガキです。ただこれ、おそらく差出人が表面に書いてあったとしてもですね、同じフォントですので、やっぱりまあかろうじてどこから来たっていうのが分かる程度かなっていう感じじゃないかと思います。まあ残念ながらその程度なんですけど、これについてはもう一つ、マイリードで認識したものを事前に用意してありますので、それちょっと読ませてみますね。
表示
これですね、
トップアスタリスクページ1、郵便、は、が、き、ひ、帯解雇、H、なれ、おとりずい、4、あ、箱箱、横浜市、県北へ、市の広田場、MNIM、有限会社マルシンテック、マイナス、マイナス、マイナス、T、マイナス、1、否定、マイナス、オーバーライン、T、オーバーライン、オーバーライン、R、マイナス、T、オーバーライン、否定、手のひら、紙、3と23等し、N インクジェットシス、縦棒、抽選日1月16日のお年玉のお渡し期間1月17日波線7月パス、
ね、
抽選の中
見ましょうか。まあ快速用メールの通常の読み上げ読みよりもこれについてはですね、マイリードの方が、いいかなという。ただ、全体的にはクラウド認識ほどまでは読んでないっていうところですかね、そんな結果になりますね。じゃあ次ですね、今度裏面を読ませてみますね。別のハガキになります。これはじゃあ今度用メールで快速用メールで通常の読み取り、
分割開業、
あ失礼、
表一 T マイエリ快速読め、
奥が上3ページ、おねにはお変わりございませんかし、美花喜寿77歳を迎えさせて聞きすこびことは、会社の仕事の中で、電子お世話になったおかげ串と感謝、ボリ、孫、長の中、R ありますが、皆串の FL3、ど中、P、マグブ、2、G、1で読み終わりました。
なんだかよくわかりませんね。じゃあこれをですね、クラウドサービスを、クラウド認識を使って読んでみますね。
奥が上4ページ。皆様にはお変わりございませんか。今年喜寿77歳を迎えさせていただきます。このことは会社の仕事の中で大変お世話になったおかげさまと感謝しております。コロナ禍の中でありますが、皆様のご健勝、そして今年が良き年でありますようお祈り申し上げます。今は4年元旦読み終わりました。
どうも令和っていうのをですね、今はっていうふうに読んじゃいますけども、まあ、クラウドサービス、クラウド認識の方を使うとですね、まあ、通常の読み取りに比べればかなり良くなってますね。ただこれはですね、基本的に手書きの文字ではありません。まあ、印字されたものなんですけどもね、まあ、やはり年賀状ですと、ちょっとまあ毛筆体とか行書体とか、まあ、そういったようなフォントを使うことが多いですので、それから縦書き横書きが混在になったりとか、あるいはイラストや写真がついていたりとか、そういうことで読みにくいっていうことになると思います。なかなか読めないんですけど、まあ、クラウドサービス、クラウド認識を使うとですね、まあ、全部読めるとは言えないんですけども、成績としては良くなりますよね。
表一読み込み裏一 TX マイエリートロード、
これもですね、ちょっとマイリードで事前に読ませたものがありますので、ちょっと読んでみますね。
アスタリスクページ1、ミューシモラ 4B4LUIY インチ TO、 皆様にはお変わりございませんか。今年喜寿77歳を迎えさせていただきます。このことは会社の仕事の中で大変お世話になったおかげさまと感謝しております。コロナ禍の中でありますが、皆様のご健勝、
そして今年が良き年でありますようお祈り申し上げます。令和4年元旦終わり。テキストエンド。
これは令和のところについてはですね、これちゃんと読んでましたね。まあこんな風にですね、これについてはですね、少なくとも、クラウド認識とマイリードは比較的こう近いレベルですかね。じゃあ今度ですね、別のものいきますね。やはりこれもハガキの裏ですね。これはですね、実は、手書きもあります。じゃあまず快速読みの通常認識。
分割改良。
失礼。
マイエリ快速読み。
奥が上5ページ。新しい年が素晴らしい一年でありますよう、カオル祈りいたします。お元気ですか？当方は相変わらずであります。ようやく飲酒一と体調の関係に気づき始めました。ま、抜き、マグロ、丸十七にして、席へ、一度、一、い、い、一の一、N、読み終わりました。
まあちょっとですね、ある程度読んだところもありますけどもという感じでしたね。じゃあこれクラウド認識で読んでみますね。コントロールを しながらエンターで。
奥が上7ページ。ハッピーニューイヤー。新しい年が素晴らしい一年でありますようお祈りいたします。お元気ですか？当方は相変わらずであります。ようやく飲酒量と体調の関係に気づき始めました。高からだとのにして R さ読み終わりました。
ですね、これ今クラウド認識で読んだら、上の方のハッピーニューイヤーとかなんかもちゃんと読めましたね。それからまあ、あとのあのコメントも全部読んだ、全部じゃないんですけども読んだような感じですけどね。差出人はですね、私より2つぐらい上の年代ですけども、実はその後にですね、お体を大切にという手書きのコメントがあったんです。そこがまあ通常認識では全くもう引っかからなかったです。これだと、お体を大切にとは読まないんですけども、体っていうところあたりを読んだりとかですね、まあちょっとある程度読めたという感じなんですね。まあこの辺が差がついたところですね。いやこれでですね、これもちょっとマイリードで取ったものがありますので切り替えてみますね。
裏1読み表1裏2マイエリロード終わり1の1アスタリスク。
じゃあ読ませてみますね。
アスタリスクページ1ノーヤシングルティーマイナスマイナス新しい年が素晴らしい年でありますようお祈りいたします。お元気ですか？当方は相変わらずであります。ようやく飲酒量と体調の関係に気づき始めました。グラーブズダー終わり。テキストエンド。
そうですね、コメントのあたりは読めてます。でこれも真ん中のコメントですね、読んでるんですけど、冒頭の「アーハッピーニューイヤー」という、部分だとか、一番最後の手書きのところはもう完全にない状態ですね。クラウド認識だと一番上の「アーハッピーニューイヤー」のところが読めたりとか、一番最後の手書きのコメントもなんとかちょっと引っかかってきたというような感じでしたよね。まあこの程度の差があるということですね。じゃあ次にですね、もう一つ、じゃあこれもですね、ハガキの今度裏ですね。これはですね、写真が、かなりの面積あります。ちょっと私には何の写真か全然わかんないんですけども、ちょっとまず読めるの通常モードで読ませてみますね。
分割改良。
失礼、やっぱ間違えちゃいましたね。
マイエリット快速読め。
奥が上8ページ LL 皆様のご健康すめらぎたたかしを伝よりおり申し上げます。年も重ねしくお願いします。いまだかっぱき元旦マグロひな所緩和西新ワットマイナス Y 散歩などで体力維持もしはデルタこう言いますのでご安心ください。番8母子1読み終わりました。
マグロなんて書いてないと思いますけど、なんかマグロって言ってたような気もしましたけども、まあこんな感じで、まあ読めてないという感じですよね。で今はまだ読みましたけども、 もう完全に読めないというふうに跳ねられてしまうようなこともこのハガキについてはありました。で、同じ状態でちょっとまたこれ、クラウド認識やってみますね。コントロールをしながらエンター
。奥が上9ページ撮影地曽我梅林、皆様のご健康とご多幸を字よりお祈り中仕上げます。本年も千句お願いします。両和田年元旦、気ままな一人暮らしで元気です。趣味の写真も続けています。散歩などで体力維持もしていますのでご安心ください。読み終わりました。
今こんな感じで、結果としては、かなり良くなりましたよね。まあ、こんなようにして、クラウド認識を使えば比較的読めるということなんですが、次ですね、もう一枚じゃあやってみましょうか。これはですね、JBS からマルシンテックに来たハガキのうちのですね、じゃあまず宛名面をやってみましょうか。快速用メールの通常の読み取りですね。
左側が上10ページ1行読み終わりました。
もう、まあ随分あっさりしたもんでしたね。もう読めないということですね、全く。じゃあこれでクラウド認識でちょっと読んでみますね。
奥が上11ページ郵便はがき、日本 FSCFSCC014887、 抽選日1月16日、お年玉のお渡し期間1月17日から7月19日、くじ番号を切り取らずに郵便局にお持ちください。 B1641組、神奈川県横浜市港北区篠原東3-17115、有限会社丸新亭、読み終わりました。
はい、このハガキはですね、まあ宛先欄のフォントがですね、まあ、一番初めに読ませたものと比べると、まあ、こちらの方が癖がないっていう感じですかね。一番最初のやつはもう、やっぱりちょっとなんか変わったフォントだなって感じがちょっと見てもするような感じのフォントなんですけども、向こうのがちょっと読めなかったと。クラウド認識使ってもですね、これよりもこちらの方はですね、まあ、あれよりはマシだったということですね。じゃあこれまあ裏返して、じゃあ今度ですね、裏面を読ませてみますね。じゃあ初めは読メールの快速読メールの通常のモード。
奥が上12ページ新春のお喜びを申し上げます。旧年中は大変お世話になりました。この1年がどうぞ良き年になります。ようこ記念中仕上げます。就労支援 B 型事業開業6年美感謝生活介護事業、今年2月1日新規開業職員1個、全力で障害福祉に努めます。今は4年元旦、郵便番号 534-26 大阪市宮古島区綱島町4-12号、社会福祉法人視覚障害者文化振興協会理事長岩本金橋、 JBS 日本福祉放送受精庫表負11台高市1意こと障害者就労移行支援継続支援 B 型カラフル大阪所長相本峰。
ちょっとまあこのネット見ましたけども、まあ、通常モードでも、読めなくはなかったんですが、まあ、むしろ成績いい方なんですけど、まずその前にこれ点字が打ってあるってことがありますね、ハガキに。それから今読めたんですけど、漢字の JBS のところ、の、まあ、名前、と、個人名がちょっと読めてなかったですね。まあ、JBS の番組だから JBS のところを読んでほしかったんですけども、じゃあ今度ですね、これをクラウド認識で読ませてみますね。
奥が上13ページ新春のお喜びを申し上げます。旧年中は大変お世話になりました。この1年がどうぞ良き年になりますようご祈念申し上げます。就労支援 B 型事業開業6年目初社生活介護事業、今年2月1日新規開業職員一同を全力で公害福祉に努めます。 令和4年元旦、郵便番号 534-0026 大阪市都島区網島町4番12号社会福祉法人士障害者文化振興協会理事長岩本金悟 JBS 日本福祉放送代表川越俊信障害者就労移行支援属支援 B 型カラフル大
ちょっと見ますねもう、明らかにですね、通常モードよりはこちらのマシになったということですね。ただまあこのハガキについては、他のものと比べるとですね通常モードでも、比較的こう読みやすいというか読ませやすいというか、そっちの方の部類だと思います。なかなかですねやっぱり年賀状っていうのは普通に読ませてみると難しいってことはあるんですけども、このクラウド認識を使うと、こんなふうに、成績が良くなると、これは今まで別のものを読ませた時もそうだったですよね。もうこれ以上にですね劇的に良くなったものも、前の番組の時にはありましたけども、こんなふうに良くなるというのははっきりと分かることなんですが、この スマートフォンなんかの、こういうアプリなんかも結局そうなんですけども、成績は良くなるんですけども、クラウド認識の場合はこの画像データを一旦インターネットで外へ出してるわけですね。したがって、一体式の、例えば快速4米なんかそういうモデルでも、インターネット接続がないとダメだということがまずあります。それからアメディアの方でこれは本体とは別にですね、大したコストではないですけど、年間何回ということで、契約というか購入ですね、権利をしてないと、利用できないとか、コストはそれに何かかるということ。それから、画像データを送ってそれを解析してこちらに戻してくるという一連の作業をしているわけですので、もちろんシステムとして、そんなことはしてませんよというのが、建前ということになりますが、基本的にはやっぱりなんか微妙な、例えば個人データ情報とか微妙なものですね、そんなものをなんかやろうとするときにはなんかちょっと、どうかな心配だななんていうところが多少やっぱりあるんじゃないかなという気もしますよね。だから一概にクラウド認識だと成績上がるよということで何でもかんでもっていう、使ってください進めますよっていうことではないですけども、使いようによってはですね非常にこう、今までダメだったものがなんとか分かった読めたということになるんじゃないかなと思います。でさっき手書きのもの一つ、読ませてみましたけども、さっきはちょっと、お体を大切にっていうコメントだったんですけども、その方のですね字はですね比較的こう崩さないでしっかり書いてあるというような感じなんですね。で、ちょっとここでは裏面で個人そちらに差出人も書いてあってですね、そっちを読んでしまうもんですから、そこ隠せばいいんですけども、隠してまでと思って実際には読ませませんでしたけども、手書きでお元気ですかなんていうふうに書いてあったハガキがありましたので、それを読ませてみたんですけども、かなり字が崩れてるんですね。でその字についてはクラウド認識を使ってもですねさすがに読めなかったですね。箸にも棒にも引っかからないというような感じで、無視されていたというぐらいな感じでした。ですから、クラウド認識もですね、やっぱり限界はあるということですね。ただ年賀状の場合は比較的こう元々がその印刷されたものでも、くどいようですけど毛筆フォントや何かで出してたりしてですね、認識しにくいというもの、それから、イラストとか写真が入ったり、してこうそれは原因でその例えば写真の上に文字があったりとかですねそういうことで読ませにくい認識しにくいというようなもの、それから、 まず、例で言うとさっきのあの「アハッピーニューイヤー」っていうのを読んでたハガキがありましたけども、あれなんかやっぱり普通の認識だと、文字としては見なさないということですね。そんなような字でも、クラウド認識だと読めることがあるというようなところ、まあ、そういうところではですね、比較的こう、まあ、成績がいいですので、まあ大まかな内容とそれから誰が送ってきたかっていうのはですね、まあ、十分に分かるレベルじゃないかなという、まあ、そんなとこだと思います。おそらくですね、まあ裏なんかをまあ印刷、裏なんかにこう差出人を印刷しているの場合には、まあこの JBS のはそうでしたけども比較的こう、まあ、特にこんな印刷完全に印刷のものはですね、あんまり崩してませんので比較的読めて誰から来たどこから来たものかっていうことは分かるんじゃないかなということですね。まあどうせクラウド認識なんですからね、表面のあのお年の番号のとこ読んだら認識したらですね、それで当たりか外れかもにやってくれるといいんじゃないかなと思うんですけど、まあそこまではいかないようですね。さてまあクラウド認識の話はここまでとしてですね、最後にですね、まあ前回でしたっけね、JBS のネット配信が再開されてっていうところで、まあ再生方法を説明しました。その中でですね、ネットリーダーネオですね。
マイスタートマイアクセスネットリーダー、ネットリーダーネオモード、メニュークローズファイル、メニューファイルお気に JBS メニュークローズ、
この JBS を再生するのに
っていうフレームス JBS 日本福祉放送ただいま放送中の番組
でずっと
ポップアップ常にこの OK の
各 JBS
に JavaScript リンクオンデマイただいま放送中の番組リンクお知らせイベント情報障害番組文字化プライバ JB お問い合わせアクセス JB ボランティ JB 法人 JB 研修協力リンクサイトマップただいまプレイただいま放送中の番組、
2つ目のただいま放送中の番組の次にですね
プレイ
プレイというボタンがあってですね、ここでエンターを押せば再生できますよというふうに話をしました。それでまあ、環境によってはですね、このプレイが出てこないっていう話をしたんですけども、実はまあ、あの放送時点でも、ベータ版ではもう対策済みの出てますよっていうことだったんですけど、まあ、基本的にこの番組ではベータ版はあまり紹介積極的に紹介しないということで考えてやってますのでしませんですけども、この番組が放送される頃にはですね、最新版正式版が出てるんじゃないかと思います。そうすればですね、ネットリーダーのネオモードでも必ずこのプレイのボタンが出てきますので、再生できるようになっています。ありがとうございました。
IT 情報アップデート、講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんでした。番組へのお問い合わせはマルシンテック、電話番号は 045-439-3855、 電子メールアドレスはすべて小文字で info@marushintech.co.jp です。